舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市民オペラの会より川崎美也子さん、そして文化振興会より佐藤千春さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいません、あのね、雑談が盛り上がっちゃってマイクチェックできなくてごめんなさいねはい、あの喋りやすい角度に合わせて使ってください、すいませんね、はい、はい、今日はですねお二人から舞鶴市民オペラ参加者募集についてというテーマでお話をお伺いしていこうと思うんですけれども、早速この概要を教えてください。
はい、今年の秋になるんですが、舞鶴市民オペラを、開催することになります、はい、日程は9月の18日の日曜日、総合文化会館の大ホールにおいて、多分舞鶴初めて初かなと思うんですけど、市民の方が、皆さんご参加いただけるようなオペラ公演を考えております。その公演の中で一緒に、舞台に立って参加をしてくださる方を募集していて、今回はまず合唱団の団員を、募集で、その後また舞台スタッフとして当日の運営に関わっていただける方も募集をしていきたいと考えています。で、募集内容なんですが、小学校1年生以上なら、どなたでも、どんな、初心者の方でも参加をしていただけます。参加費は子ども高校生以下ということなんで、小学生中学生高校生は1000円です、はい、で大人は、5000円です、学費代も含めてその費用で練習を含めて、練習からごめんなさい、本番まで含めて全部で14回の、練習があるんです。練習と本番があるんですけど、はい、まあ、それの中のこう指導であるとか、全て の費用はこの中に含まれています。で、子どもは基本土曜日の午前中に、で大人の方は、まあ、金曜日お仕事がお疲れかと思うんですけど、金曜日の夜に、練習をしていこうというふうに考えています。で、曲目は、まあ、オペラの世界ではすごく有名な作品で、こう椿姫とか、カルメン、あとトゥーランドットなど、まあ、有名なオペラ作品を、取り上げるんですが、まあ、イタリア語の曲もあるんですけど、ほぼ日本語の、形で、カルメンについては日本語の楽譜で歌う予定をしているので、こう、まあ、初めての方だとイタリア語って思われると思うんですけど、まあ、かなりなんかハードルが高いように思われると思うんですけど、気軽に参加していただけるように、本当に初心者の方でも楽譜読めなくても、大丈夫です。一緒に参加していただけたら、こう14回練習するので、順番に読んでいきますし、日本語の曲が大半ですので、歌っていただけると思います。で、募集期間もいっちゃっていいですか。
はい、
今日からなんです。
今日からちょうど。
そうなんです。で、今日から、5月のゴールデンウィークが、中かな、6日の金曜日まで、募集をしていまして、応募方法は LINE の、登録、 LINE の公式アカウントを舞鶴市民オペラで作ってますので、それを QR コードで読み取っていただいて、友達追加をしていただく、もしくは、ファックスでも受付をしておりまして、まあ、今日から受付スタートになっております。
はい、
はい
はい、ということでね、今ご紹介いただきましたけれども舞鶴市民オペラ、これ自体が初の試みということなんですね。
そうですね、舞鶴に長くお住まい の大先輩方に聞いていても、なんか、まあ、合唱のコンサートあってもオペラというものをやったことはあんまりないかなっていうことをおっしゃってたので、初めてかなという感じですけど、
はい、なんか確かにね、ちょっと敷居が高いような気もしますけれども今ね、初心者の方も OK っておっしゃってましたよね。
はい、もう指導も順番にしていきますし、
はい、
楽譜が読めなくても音を弾きながら、ピアノで音を弾きながら丁寧にやっていきますので、はい、心配かなと思われる方もおられるんですけど、まず、まあ、練習に来ていただけたら、練習回数重ねるごとに歌えるようになっていけるかなと思います。
ねえ、これ14回も、ね、練習していただけて5000円、お子さんに関しては1000円ってかなり値打ちがあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、
そうなんです。これもあの市の方と、うん、あのいろいろ協議をしながらこう考えていく中で、やっぱり子どもたちにできるだけこうプロの歌声を聞いてもらったり、うん、そういう舞台を経験してもらいたいということで、ま、結構は習い事としてもびっくりする価格だと思うんですけど、いや
本当ですよ、
まあ、それでもあのできるだけいろんな方に、うん、あの小さいうちにこう本物を聞いてほしいという思いがあって、あの安く設定をしています。
さすが文化都市舞鶴ですね
そうですね、
ありがとうございます、
ね、小さいうちから本物に触れる体験ということで、今回はオペラに触れることができるということで ね、この舞鶴市民オペラの参加者の募集がちょうど今日から始まっております。これ、本番っていつなんですかね。
本番が、ね、9月の18日、
うん、9月の18日、じゃあもうちょっと先ですよね。
秋ですね、この秋なので、
じゃあそれまでにみんなで何回も練習を重ねて、
はい、
もう楽譜が読めない方でももうすごいことになりそうですよね。
あの最後はあの一応演技も入るので、
演技
楽譜持ってられないんですよ。
オペラだから、そうかそうか、
そうなんです。まあ、あの全員が全員こうバーって動くわけではないとは思うんですけど、うん、まあ、それでもこうひな壇に立って歌っていただくのに、こう楽譜を手に持つわけにいかないので。
ああ、そうですよね、
覚えてもらう、
丸暗記してもらってですね。へえ、
そのイメージです。
すごい、ね、はい、なんかそういったドレスとかも着るんですかね。
そうです、まあ、あの皆さんそれぞれ の着たい衣装でというか、まあ、
ある程度
色ぐらいは指定して、あの自由に着ていただけたらいいかなと。
あ、じゃあそんなスパンコールみたいなキラキラじゃないです
か。まあ、あのプロの方はあのキラキラのドレスを着られると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、あの合唱隊はそうですね、まあ、白のブラウスに黒のスカートみたいな感じかな。
それだったら服装にもね抵抗ある方いらっしゃるかもしれないですけれども、
そうです、子どもたちは本当にもう、うん、あの普段のというか、うん、そのシーンに合わせた服装になるので、うん、あの普段の服で参加していただけます。
なんかそう聞くとちょっと気軽に参加できそうな気がしてきましたね。
そうですか、うん、しましょう、
はい、ということでね、参加者の募集が本日から始まっております。5月6日までの受付となっております、はいはい、でこちらの市民オペラなんですけれども、今回ね募集をかけさせていただくのが、まあ、大人の方と高校生以下の方それぞれ30名
そうですね
ということでしたね、
はい、
でこの集まった、まあ、60名で歌うというよりかは、そのプロの方と一緒に同じ舞台に立てるということなんですよね。
そうですね、まあ、大人というか合唱団だけで時間に余裕があったら1曲歌いたいんですけど、うん、でも、まあ、演目がもうプログラムがある程度曲が決まっていて、うん、でそれだけでも、5、6曲
結構なボリュームなんですね。
あるので、それをこう順番に歌えるようにこう練習をしていくと考えると、うん、できるかなっていう感じなのでまずはあの前にこうソロのソリストがあのおられて、その後ろでバックに一緒に歌うっていう感じです、うん、今日流していただく曲なんかはこうソリストが最初に歌って、後半はあの合唱団が入ってくる曲なので、ちょっと聞いてみてください。
あ、じゃあちょうどこのタイミングで流しましょうかね。
ぜひぜひお願いします、
はい、ご紹介いただけますでしょうか。
オペラ椿姫より乾杯の歌です。どうぞお聞きください。
はい、ということでオペラ椿姫より乾杯の歌をお聴きいただきました。これを歌うんですか。
そうなんです。
え、何語でした今。
これ、ね、イタリア語です。
イタリア語、
アスイゴティアモゴティアモって歌ってます。なんですけど、うん、あの後半の部分、うん、最初はソリストがあのソプラノのソリストと、テノールのソリストがそれぞれ歌ってるんですけど、うん、あの後半トラボーイの歌ってる後ろでアッスイコーティアンモコーティアンモって合唱団を歌うんですけど、うん、こう最後に向かってこう盛り上がっていくのをこうソリストと共に作っていく、その後ろで歌ってる合唱の方を、うん、舞鶴市民オペラの皆さんで歌おうと思っています。
すごい
ちょっとイメージ、
なんかイメージついてきました。ついてきました。
そうなんです。
なるほど。へー、こんな雰囲気でみんなで合唱すると。
そうなんです。オーケストラではなくて、当日はあのピアニストの方が、うん、あのバリバリ あのピアニストの方が弾いてくださるんですけど、まあ、東京で活躍されている方が、うん、あの弾いてくださるんですけど、まあ、そのピアノにも負けないぐらいの合唱を作っていけたらなというふうに思 思っています。
はい、はい、じゃあここでこのゲストの皆さんご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、
ピアニストの方が、
まあ、お名前はもしかしたら皆さんあれかもしれないですけど、うん、山口佳代さんという方で、東京のあのオペラの日記会っていうのがあるんですけど、そこでこうコレペティをしているような方で、コレペティってあの練習ピアニストをされているような方で、オペラの伴奏ってこう音が多いんですよ、ピアノの楽譜にしても、うん、それをこう弾きながらこうなんていうかピアノでリードしてくださるような、はい、方ですし、ソリストソプラノとバスとであとテナーの方とバリトンとおられるんですけど、うん、ソプラノが島村智美さんで、うん、バスが小鉄和弘さんでテノールが工藤一真さんって言って、この方はこの関西の若手のテノールの三本の指に入るような方が今回舞鶴まで来てくださることになりまして、私たちもすごく楽しみにしています。まあ、テノール歌手って男性の声の中では高い方のパートの担当をされているんですけど、うん、すごいもう人間技じゃないような声が聞けるので、パワーとともに
すごい。
そうなんです。で、バリトンは西村圭一さんといって舞鶴市出身の、うん、方が、来られます。で、定期的に舞鶴の合唱団でこう指導していただいているようなこともあるんですけど、今回はこう特別指導ということで、こう定期的に普段の練習の指導は、まあ、私も含めさせていただくんですけど、こうちょっとスパイス的にこう振りをつけたりとか、もうちょっとこう合唱に仕上げていく中で西村さんにもこう手伝っていただこうかなと思っています。
といったね、こんな豪華なメンバーと共演できるということで、はいはい、すごくないですか。だって今までの音楽経験何も関係ないわけでしょ。
関係ないです。
いきなり共演できるんですよね。
そうですね、
すごいことですよこれぜひやる気さえあれば、小学生以上の方ならね、
はい、
どなたでもご参加いただけるということですので、はい、もうぜひご応募いただきたいと思います。ところどうしてこんな経緯になったんでしょうか。
はい、舞鶴市がですね、来年では5年に市政施行80周年を迎えることになりまして、
はい、
で今年そのプレ事業として何かできないかと考えておったところ、舞鶴市民オペラの会員の皆さんから市民オペラをするのはどうでしょうということで提案いただきまして、市としても市が主催ではあるんですけども、市民の方とかその文化団体さんと一緒に共同で何かしたいと思っておりまして、うん、でも市がやるだけじゃなく、市民の方に企画から運営までお任せして、市はサポートに回るような形で何かしたいなと思っておったところでしたので、すごく良い
ぴったりの方を見つけましたね、
はい、私たちとして もうこんな企画を実現していただける舞鶴市さんに本当に感謝しております。
あ、素晴らしい。そうか、来年で市政施行80周年になるんですね。
そうなんです。
70周年の時あれができましたもんね、マイホームタウン舞鶴。
そうです、そうです。
あれから10年ということで。
そうですね、もう、はい、
はい、ね、今度はオペラで舞鶴を包み込むわけですね。
はい
はい、ぜひぜひこちらもね、一緒に舞台に立っていただきたいなというふうに思います、
はい、
これね、練習が14回あるということだったんですけれども、はい、どんな感じで進めていくんでしょうかね。そうなんです、
まあ、曲目もいくつかあるんですけど、うん、まあ、実際公演の中の、一部はこうオペラというものをこうなかなか舞鶴で公演することがないの
で、ね、
それをこう短いオペラの奥様女中という作品を見ていただくんです、
うん、
で第2部の方に、ハイライトっていうんですけど、そのいろんなこう有名どころの曲ばっかりをパパパパッと集めた、うん、こうなんていうんですかね、こう
メドレーみたい
メドレーみたいな、そうそうそう、そんな感じの形式、ハイライト形式というので上演をして、で私たちがこう合唱団として出るところもあれば、ソリストが、さっき言ったようなソリストが一人でバーンと歌ってくれるようなものもありながら、こう舞台がいろいろ入れ替わりながら、キャストもこうどんどん変わりながら、出演して共演するというようなことに考えています。で、まあ、練習は総合文化会館の場所、もしくは中総合会館の4階のホールを貸していただいて、練習をしていきます。で、子どもは土曜日の午前中の、さっき言いましたけどの日に来てもらえたらよくって、
はい、
で大人の方は金曜日の夜に来ていただけたらいいので、こう普段の練習は別の日程で、
子供と大人はもうそれぞれ別の日程なので、
それぞれ、はい、別でしていって
練習では出会うことはないということなんですね。
そうですね、はい、うんうん、もうあの歌う曲自体が違うんです。なので子供の合唱っていうのがあのカルメンという作品の中にあって、うん、本当に子供たちがこう聖唱ってわかりますかね、あの一つのパートをみんなで歌う、振りをつけながら踊りをつけながら歌う場面がシーンがあるので、それをあのやるんですけど、まあ、あのハモリとかもそんなにない、ほぼないので、あの覚えて振り付けて歌えるようになってくれたらなと思って、それを子どもたちは1曲と、もう1曲、まあ、一応考えてるパパパという作品があるんですけど、まあ、それもあの歌いやすい作品になっています。はい、で大人の方は今聞いてもらったこの椿姫であるとか、うん、そのカルメンの中でもソリストがこうバーンと歌う後ろでこうちょっと酒場のシーンみたいな、ちょっと演技をしてもらいながら、
面白そう、
掛け合いのように歌を歌うような、ハバネラという作品、あ、曲と闘牛士の歌を考えています、うん、でそうですね、もうその練習の場所に来てさえいただけたら、うん、であとこのコロナの状況がちょっと心配なので、あの YouTube の、ライブ配信もちょっと使いながら、うん、まあ、その練習に参加する方だけがこう読み込めるような形にして、うん、こう1週間その練習が聞けるようにして、うん、まあ、お家でも練習できたり、 この日お休みしなきゃいけないという方でも、あのそれを見てちょっと自主練してもらうような形で、あのやっていこうかなというふうに思っています。あ、じゃあ、うん、アーカイブに残すっていうのを、
あ、なるほどなるほど、
うん、あの練習を重ねながら、やっぱりコロナ禍でちょっとね先行きが不安なところもあるので、うん、こうどうしても練習を休みしなきゃいけない時が出てくるかもしれないので、その YouTube とかも使いながらやれたらなというふうに考えています。
はい、じゃあお休みしたからといってその人だけ練習ができないわけじゃなくて、ちゃんと家で見れるようにフォローもしていただけるということなんですね。
それをしようかなと。
これありがたいですね。
はい、はい、ですし、はい、そうそう、お休みあの絶対14回来てくださいではないので、うん、まあ、楽譜が読める方はある程度あの自主的に練習もできるでしょうし、うん、まあ、初めての方はできるだけまあ来ていただきたいですけど、もうね、やっぱり体調不良もあるでしょうし、うん、もう無理のない範囲の回数で構いません。
はい、
はい、
ということでね、すごく手厚く練習もしていただけるようなので、もう初心者の方も安心してお申し込みいただきたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。
ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市民オペラの会川崎さん、文化振興課の佐藤さんにお話をお伺いしております。はい、9月18日日曜日に舞鶴市総合文化会館大ホールで開催となります舞鶴市民オペラ、こちらの参加者の募集が本日から始まりましたということでね、今日はゲストにお越しいただいておりましたけれども、あっという間に最後になってしまいました。はい、これね、今のお話聞いて、いやちょっと歌ってみたいって思われた方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、ね、どのようにお申し込みをしたらいいですかね。
そうなんです、うん、ちょっと、LINE か、うん、もうファックスという形をちょっと取ってみようと思っていました。
ね、はい、はい、
で今回ちょっと LINE の、うん、公式 LINE アカウントを QR コードから読み取っていただいて、うん、それで友達追加のボタンを押していただくと勝手にあのメッセージが来るんです。自動で、
はいはい、
でそこにあの必要事項を申し込んでいた、まあ、お名前とか、うん、あの希望のパートとかを申し込んでいただいて、あの送っていただけたら私の方に届きますので、
川崎さんにつながるということなんですね。
そこから、うん、あの受け付けましたということで、あの登録ができますので、うん、でこう練習の連絡などもできたらこう LINE を通してこう皆さんにお伝えして、こういついつから始まりますよとか、持ち物楽譜とお茶忘れないでくださいねとかってちょっと書こうかなと思ったりしながら、うんうん、はい、しております。で、まあ、LINE があのちょっと使いにくいわという方はファックスもありますし、この募集チラシ自体を、各公民館であるとか市の施設に置いていただいてます。
はい、
と小中学校にも、
はい、ね、あ、ちょっと配布にも配布なら
ですね、はい、いただいているので、その、まあ、紙を手元にお持ちの方は、うん、申し込み書を持っておられると思うので、まあ、これを、文化振興課の方にも直接持っていっていただいてもいいですし、ファックスを送っていただいても、はい、構いません。
はい、
ね、ということでね、はい、こちらのチラシの裏面が申し込み書になっておりますので、こちらご記入の上ファックスもしくは直接文化振興課にお持ち込みいただくか、 LINE が使える方は LINE の方が便利かなと思いますので、ぜひ登録していただけたらなと思います、はい、で QR コードがこちらのチラシに載ってますし、チラシ探しに行くの大変という方もしかしたら、あのホームページにも載ってるんですかね、
はい、市のホームページに載せておりますので、はい、そちらからも見ていただけます、
はい、ということで、そのパソコンの画面から QR コード読み取っていただくこともできるということなので、はい、そちらからぜひお友達登録をしていただきまして、お申し込みいただきたいと思います。こちらね、締め切りが5月6日っておっしゃってましたけど、これもう定員いっぱいになったら早めに締め切りとかもあるんですかね。
そうですね、一応舞台に乗れる人数に限りがあるので、ちょっと感染対策も考えながらしていくとなると、そうなんです、ちょっと多数の場合はお断りすることがあるので、あのご希望の方はぜひお早めに。
そうですね、
今日もね申し込みが早速、
もう入ってるんですね。早速
多分広報を見てくださった方だと思うんですけど、
そっか、広報舞鶴の4月号にも載ってるんですね。
そうなんです、もう早速お申し込みがあっても大変嬉しく思っております。
嬉しい、ね、コホマイズルお手元にある方、19ページ開いていただきますと、市民オペラ参加者の募集というのが載っております。こちらにも QR コードがついておりますので、読み込んでいただきますと LINE の画面が出ますので、うん、はい、お友達登録をしていただきましてご応募いただきたいと思います。え、そしてあのよう歌わんけど聞きたいわという方も中にはいらっしゃると思うんですけど、その方はもう誰でも見に行くことは可能なんでしょうか。
高校生以下の方は、うんうん、一般の方は、入場料2000円の、予定ですね。
当日ですね、はい、9月18日。
またあの公演のチラシというか、うん、あのものはチケットであるとかね、チラシはこれから作成をしていく予定をしています。
はいはいはい、ということでね、あの聞くだけでももちろんいいですし、うんうん、まあ、せっかくだから参加してみたら楽しいんじゃないかなと思いますけどね、破格ですよね、
はい、また公演の前にはぜひあの宣伝をさせてください。
ぜひまたお越しください。近くなりましたらぜひぜひ、は
い、お願いいたします、
ね、参加者の方にもお話聞いてみたいですし、
そうですね、
なんで応募したんですかとかね、歌ってみてどうですかみたいな、うんうんうん、聞いてみたいです。ぜひぜひ
ぜひお願いします、
はい、また近くなりましたらお越しいただきたいと思います、は
い、お願いします、
はい、ということで練習が5月から始まります、受付終了後すぐにね練習が子どもと大人とそれぞれ始まりますが、ね、中にはちょっと残業でどうしてもいけないという日もあるんじゃないかなと思います。そういった時も YouTube なのであのフォローしていただけるということですので、ぜひ安心して、初心者の方、楽譜が読めない方も、ね、さっきイタリア語の曲でしたけど多分練習していくうちに分かってくるようになるんですかね。
そうですね、イタリア語と言ってもあの、うん、ローマ字読みで読んでいけるので、 あとは巻き舌のルッとかができるようによりそれっぽく歌っていけますし、まあ、あの歌が苦手でもこうオペラのこう作品とかストーリーもこうちょっと勉強してもらいながらしていこうと思ってるので、うん、まあ、その同じ空間でこうちょっと音楽に触れてみようかなとか、オペラ勉強しようかなって思っていただけると嬉しいなと思っています。
すごいですよね、こういったプロの方のバックで歌わせていただけるって本当に貴重な経験かと思いますので、ぜひお早めにお申し込みいただきたいと思います。本日のゲストは舞鶴市民オペラの会川崎美也子さん、そして文化振興課佐藤千春さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。